本日の聖書箇所はマルコの福音書10章13節から16節までです。ではお読みします。さて、イエスに触っていただこうとして、人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。アーメン。それでは、イエスの憤りと題して、クリス先生にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、おはようございます。今ね、お祈りしてくださったように、昨日は20年ですね、9/11から20周年で、本当に多くの方々が祈ったり、いろんなことを思いながら過ごしたと思いますけども、私も20年前のあの朝のこと、思い出してました。時が解決するとか、時間が癒すとかって言葉ありますけど、どうなんだろうなと悶々としながら、20年目を個人的には感じています。なんか本当に今のアメリカ、そして中近東で起こっていることや、そのアメリカと中東との関係、そして世界を見るときに、なんだろう、20年経って癒しに向かっているというよりも、傷が深まっているじゃないかなと、思わずには折れません。もちろん、世界の平和と癒しを私たちは祈らなくてはいけないし、それは主の御心なんですけれども、でも、ね、イエス様は確かにおっしゃって、この国々が互いに敵対して、民族と民族が争い、あなた方は戦争のことを聞くっていうふうにイエス様は言われて、本当にその通りになっているっていうことを思うときに、でもまあ、だからといって私たち恐れることは、恐れるのではなく、イエス様が、その時が来る前に、ウォーニングとして言ってくださった。だからあなた方は惑わされてはいけませんというふうに、昨日うちの教会ではそこからメッセージしたんですけれども、20年経って、アフガニスタンがさらに泥沼化しているってことを見ても、私たちはやっぱり恐れるのではなくて、ますます、祈り、愛し合うこと、また、イエス様による、本当にこの世界の救いを求めていくときなんだな、っていうことを思わされています。はい。というわけで、今日の御言葉なんですけれども、よく知られているところだと思います。イエス様が怒ったというシーンですね。で、まあ、ただ単にイエス様が、ちょっと怒ったっていうことではなくて、これ、憤られたって書いてあるんですよね、今日の箇所には。新約聖書の中には、この、怒りという単語、また、怒られたっていう単語、誰かが怒るっていう単語はたくさん出てくるんですけども、この憤りにあたるギリシャ語は2箇所しかないんですね、新改訳聖書が。で、しかもイエス様が憤ったのは、この今日の一箇所だけなんです。で、その怒りにもいろんなレベルがあって、この憤りに使われてる言葉、なんていうか忘れちゃった、あがなくてよっていうんですけれども、これはまあ、憤りの漢字がですね、左側じゃの辺を口辺に変えたら、火山の噴火の噴ですよね。で、それと同じように、本当にもうそこからマグマがこう爆発で噴火して、で、溶岩としてドロドロ流れ出て、それが触れるものは全部焼き尽くすような、そんな強力な力を持った怒り、怒りの最高レベル、これがこの憤りのところに使われているギリシャ語なんです。で、つまりイエス様は地上におられた、人としておられた間に、最も強い、最も激しい怒りを、この今日の 箇所の出来事の中で、表現された。爆発させました。で、よく聞くんですけれども、私たちが自分自身についてよく知りたいならば、二つの質問をするといいと、自分に対してですね。一つは、あなたは、自分は、どんなことをしているときに一番喜びを感じますかっていうことです。心の中が本当にこう、嬉しくなり、楽しくなり、満たされる、自分の存在が、一番最高に満たされる瞬間は何をしているときか、ということを考えてみることと、もう一つの質問は、あなたが一番怒りを感じるときはいつですかということなんですね。何を見たときに、あるいはどんな出来事に対して、どんな人に対してあなたは最も最大の怒りを感じますかということ。この二つの、まあ、両極端な感情なんですけども、でも、喜びと怒りっていうものが自分の一番深いところのにあって、で、それがどういうときに出るかを知るときに、私たちはどういう存在なのかを、発見することができる。いうことを聞いたことがあります。で、今日の箇所、まさに私たちがイエス様とはどういう方なのかっていうことを知りたいならば、イエス様がなぜこんなに怒ったのか、何に対してそのもう火山が爆発するような怒りを表されたのかっていうことを探り求めることは本当に意義深いことだということなんですね。で、一緒に見ていきたいと思います。イエス様はなぜこんなに憤ったんだろうか。でも、これはもう今日の箇所を読めば、答えは、基本的な、中心的な答えはもう明らかだと思います。それは、弟子たちが子供たちを、まあ、非常に軽く扱ったと。大切にしなかった。そこでイエス様は即怒った。ということですね。これはわかりやすいことだと思うんですね。でも、もう一歩やっぱり踏み込んで、なぜじゃあイエス様はそんなにそのことについて怒ったのかってことですよね。子供たちの何がイエス様にとってそんなに大切だったのか。また、弟子たちのそういう子供への態度のどこが悪かったのかっていうことを、掘り下げていきたいと思います。イエス様の憤りの理由、そこに目を向けていきたいと思います。で皆さんももう、ここは聖書を読んでわかる通り、親たちが子供たちを連れてきて、ね、イエス様から祝福してもらいたいと思って連れてきました。それを見た弟子たちは、叱ってですね、もうあっち行け、あっち行けって言ったわけですね。もしそれが大人だけだったら、そんなことはしなかったはずですね。イエス様と弟子たちが旅をするときに、もう至るところでたくさんの人から囲まれて、イエス様は癒しを行ったり、お話をされたり、祝福の祈りをされたわけですから。でもこの時に弟子たちが叱って来させなかったのは子供が来たからだっていうこと。それは明らかだと思います。でもイエス様はその弟子たちの姿を見て憤られた。爆発したっていうことですね。で、その時にイエス様が言われた言葉、14節ですけども、このように言われました。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。と言われたんですね。で、確かに表面的には弟子たちが子供たちに冷たく当たった。子供たちを大切にしなかった。それでイエス様は憤ったんですが、じゃあなんで子供がそういう存在なのかというと、イエス様はここでこのような者たちのもの。神の国はこのような者たちのもの。という言葉に注目したいと思うんです。直接的には弟子たちは子供たちをこの日この時に、ひどい扱いをした。でもイエス様はここで言われたのは神の国とはこのような者たちだから、この者たちと言われたんじゃなくてこのような者たちですから、子供という存在が代表するこの、そこにはいないけれども、子供たちを通して、見ることができる、知ることができる、ある人々がいるんだと。そういう人たちの集まっているところが神の国だと言われたんです。子供 のような者たち、あるいは子供という存在が代表する人々とは誰なんでしょうか。それは、この世で小さく弱い立場に立たされている人たちのことです。その当時、ユダヤ社会でイエス様がおられた時代に、聖書を通して私たちが知ることができる小さく弱い存在の人々とは、経済的に貧しい人々、社会的に地位や能力が低いとみなされた人々、権利が認められず、人としての価値や意義を認められず、周りから見下され、存在を無視されたような人々のことです。さらに具体的に言うと、当時は病気を持っているというだけで、その人は罪があり、神からも呪われているから病気なんだと、律法学者や祭司長たちから、レッテルを貼られたので、この人たちはそのまま村八分にされて、人々と一緒に生活することさえできませんでした。また女性たち、もう完全な男性社会でしたから、その聖書に女性の名前がこう載っていますけども、それは本当に当時のユダヤの社会では考えられないようなことでした。女性の権利、女性の、人間として当たり前に認められるべき権利が認められてなかった、女性は見下されて軽く扱われていました。またサマリア人などの異邦人です、良きサマリア人のあの令和が非常に有名ですけれども、ユダヤ人からは見下され、また敵対視され、長い間そのユダヤ人の血も引いてるんですけれども、それがそのまあミックスだと、もう今使ってはならない言葉だと思いますけれども、混血だっていうふうに言われて差別されていました。異邦人、サマリア人、そして異邦人たち。また、主税人、皆さんもご存知のように、最も最悪の罪人だというふうに彼らもみなされていました。また、何らかの律法を犯してしまった人はもう、罪人っていうレッテルが貼られて、律法学者、パリサイ人、祭司長たちから、責められていました。で、この、まあ何度もよく話に出てくる律法学者、祭司長、パリサイ人たちは、自分たちをそういった今挙げたような人々、この世において権利が認められず、弱く小さい存在のような人々の上に自分たちを置くことによって、まあ優越感を感じて、自分たちは価値があるんだ。で、自分たちこそ神の国に入れるんだ。というふうに、考えていました。弟子たちも、まあ、そっちの人々と一緒ではなかったかもしれませんけれども、下手したら、そちら側の人間になるぐらいの価値観がまだまだ内側にあったわけですね。この、小さく弱い人々は社会から受け入れられず、愛されず、居場所がない。また叫び声を上げることもできませんでした。本当に孤独の中で嘆き悲しむしかないような人々。そのような人々のことを代表する存在として子供たちをイエス様は挙げられたのだと思います。神の国はこのような者たちのものですと言われたのはそういう意味です。ただ子供たちのものだと言われたんじゃないです。子供たちのような者たちが入るべき国だと言われました。その子供たち、そのような人々を代表する子供たちを弟子たちがそんな風に扱ってイエス様のところから遠ざけようとしたので、イエス様は憤ったということです。イエス様が弟子たちと旅をしているときに、ある時一人の子供を連れてきて、で弟子たちの真ん中に立たせて言われました。このような幼子の一人を私の名のゆえに受け入れるなら、あなた方は私を受け入れるのです。ですね。私の名のゆえに、in my name。その、私たちお祈りの最後でもイエス様の皆によってと祈りますけども、それはもともとどういう意味かというと、私がそこにいるかのように、あるいは私の代わりにという意味があります。だから、もしあなた方がこの子供たち、あるいは子供たちのような小さい人々を、まるで私がそこにいるかのように受け入れるならば、私のことを受け入れているのです。と、 言われました。実は今日のマルコ10章を今日開いてますけれども、その前の9章でそのお話をされたばっかりだったんですね。子供を通して。それなのに弟子たちは、その直後、この子供たちが来た時に、イエス様の名のゆえに子供を受け入れるっていうことをしなかったわけですね。イエス様のその子供たちへの愛、また子供たちのような小さな者たちへの愛はもう半端ないんですね。妥協がない。徹底的に愛されました。だからイエス様はある時にはもうこんな恐ろしいことも言われてます。もし誰かがこのような小さい者たちの一人でもつまずきを与えるようであるならば、足に石臼をつけられて海に沈められた方がマシだと言われました。ね、もう石臼、足にくくりつけられて海に沈められたら絶対助かることはない。そのまま沈んで死んでしまって、恐ろしいこと、イエス様言い過ぎなんじゃないですかって思いたくなるような言葉ですけども、それはそれほどイエス様にとっては小さき者たちが大切だっていうことですね。本当に妥協がない。で、イエス様はそのような者たちの味方です。この世において、そのイエス様がそこまで徹底的に愛される小さい者たちを、弟子たちも本当は愛する者として、イエス様の愛や神の国の価値観というものをこの世界に伝えるはずの人々だったんですよね。弟子っていうのは、その自分がついていく先生とか師匠と呼ばれる人たちのその価値観をそのまま学び、自分にの中にも受け入れ、身につけ、そしてそれを他の人に伝えていくっていう、そういう役割というか、働きを持っているはずです、弟子とは。ところが、今日のこの箇所では、全く彼らは逆のことをしてしまっています。子供たちとか、そういう小さい者たちなんか、どうでもいいと。お前たちなんかイエス様のそばに来るべきではないと。言わんばかりに、怒って、そしてイエス様から引き離そうとされた。まるで祭司長、律法学者、パリサイ人たちと同じような価値観を彼らはそこで自分の中だけで持っているんならまだしも、外側に表現して実際に行動に起こしてしまった。悲しいことに、このイエス様の愛をこの世に伝えるべき、そのために選ばれた弟子たちが全くそれとは正反対のことをした。イエス様が憤るのも当然だと言えるんではないでしょうか。イエス様にとって、このような者たち、それは子供たちや、子供たちが代表するような、この世において低く見られている人たち、弱い立場の人たち、なぜそれほど大切なのか、イエス様にとって。それは、神の国は、そのような人たちの入るところだからです。とおっしゃってる通り、神の国の価値観というか、神の国の構成員、それはこういう人たちだからだということですね。だから、弟子たちには、その小さいもの、人、小さいものと呼ばれる人たちに対する愛がなかっただけではなくて、神の国のことも勘違いしていたということになります。弟子たちが神の国をどう見てたかというと、この一つの、出来事で、を通してわかると思います。この、イエス様と弟子たちが旅をしているときに、彼らがしょっちゅう、まあ、話題にしてたこと、あるときは、イエス様にバレないように、こそこそと、陰で話してた話題、それは、神の国では誰が一番偉いんだろうか、っていう話題でしたね。もう、それは彼らも本当に取り憑かれてるんじゃないかっていうぐらいに、何度も何度もイエス様から注意された後も話すのをやめられなかったようです。で、挙句の果てに最後の晩餐の席でも、誰が天の御国で主のそばに座るのか、行くのかっていうことを話してたぐらいです。誰が偉いんだろうかっていう。人と比べ合って自分の方がこいつより上だとみんな思いたかった。まあ、または、偉いっていうのは結局何を求めてるかというと、自分の価値、 自分にどれぐらい価値があるんだろうかっていうことをすごく気になって、でそれをその自分がどれぐらい働いたかっていう実績によって得ようとした。まあその例が、いい例がペテロですよね。ペテロは弟子たちのリーダーでしたけれども、いつも他の人たちよりも自分の方がよく働いてます、私はあいつらのようではありませんっていうふうに言って、自分ができる人間であるかのように、イエス様に認められようとしてました。とにかく彼らの心の中には、この中で誰が一番偉いんだろうかっていうことが、一番大きな興味だったようです。で、イエス様はその彼らの思いを知られたときにこう言われました。誰でも偉くなりたいなら、すべての人に仕える人になりなさい。人の先に立ちたいなら、リーダーになりたいなら、人の一番後ろに行きなさい。この子供のように自分を低くするもの、小さく弱いものが天の御国で一番偉いのですと言われました。その時にもう一人の子供を弟子たちの真ん中に立たせて言われました。で、弟子たちはイエス様の言葉を聞きながら、きっとその子供を見ていたと思うんですね、じっと。その小さな子を見ながら、ああ、そうか、子供のように自分も謙遜なものにならなきゃいけないなって、彼らがどれだけ悔い改めたのかわかりません。イエス様のその天の御国とはこういうところだと言われた言葉をどれだけ理解したのかわかりませんけれども、聖書に書いてあるのは、弟子たちはその後も誰が一番偉くなりたいかと、いろんな時に語り続けたっていうことです。だから本当にその天の御国ってどういうところなのか、誰が入れるのか、そこでは誰が一番偉いものとされるのかっていうことの価値観が、考え方がもう全く逆だっていうことですよね。で、イエス様の心とイエス様の天国の価値観はもう全くブレていません。始めから終わりまで変わっていません。例えば、イエス様がミニストリーを始めたときに最初に語られたメッセージ、三条の説教の中で言われました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。本当にその今傷ついて悲しんでいる人、心が苦しい状態にある人は天の御国に必ず入る。天の御国はそういう人のものだからって、イエス様はそこからもう最初から天の御国の姿を、価値観を映し出されました。またその後、宮で二人の人がお祈りをしていました。一人はパリサイ人で立派なお祈りをしました。でも彼は自分の隣にいる主税人を見下して、神を感謝します。私はこのような罪人ではないですから、と言って祈った。その主税人は自分の罪が分かっていたので、天に目を向けることもできず、舌をうつむきながら胸を打って、ただ一言、神よ、この罪人の私を許してください、と。もう絞り切るような声でしか祈れなかった。で、イエス様は言われました。この主税人の祈りが聞かれました。二人の人が宮に献金をしに行きました。一人は大金持ちで、その持っていた大金の中からわずかのものを、しかし大金を、他の人にとっては多くのお金を捧げていました。でもその陰で一人のやもめの女の人が自分の持っているものを全部そこに捧げました。でもそれは一番最低の貨幣価値の銅貨2枚だった。イエス様は言われました。この女の人が誰よりも多く捧げました。イエス様の心は天国の価値観っていうのはブレることがありません。いつもこの世の弱い人、貧しいもの、虐げられているもの、罪によ、自分の罪を認めて苦しんでいる人たち、そのような人たちのものであると、イエス様は言い続けてますし、聖書もそのように語り続けています。で、パウロは、かつては大金持ちだったし、権威もあったし、もうすべてを持っていた人でした。でもそのパウロがイエス様に出会って救われた後、御言葉としてコリント人第一の手紙でこんなことを書いています。第一コリント1章の27節を読みます。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。 また、この世の取るに足りないものや、見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。もうこのパウロの言葉が、すべてをまとめているように、神の国とは、神様が選ばれる人とは、弱いもの、取るに足りないもの、虐げられているもの。だから、弟子たちが、子供たち、また子供たちが代表するような小さい人たちを見て、お前たちはあっちに行けと言ったり、自分たちの中で誰が偉いんだろうかと、他の人よりも自分を上に置こうとした価値観とは全く逆だった。だからイエス様は生き取ったってことです。もう一つのポイント、最後のポイントですけれども、イエス様が生き取られた理由、それは、この弟子たちの信仰のなさ、不信仰に対してです。イエス様が言われた言葉、15節に続いてますけども、このように言われました。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。子供のように神の国を受け入れるものでなければ。これは、言い換えるならば、子供のように信じるのでなければ、決して誰も、神の御国に入ることはできないという言葉になります。で、私たちクリスチャンやあるいは教会カルチャーの中で、もう長い間ですね、この幼子の信仰っていう言葉が、いつかどこかでこう生まれて、まあ、この御言葉をから出てきた言葉だと思いますけれども、英語だと childlike faith っていうんですか、子供のような信仰、幼子の信仰。で、それがこう、教えられてきたというか、語り継がれてきたと思います。で、でも、私は個人的に感じるんですけども、幼子の信仰ってすごく聞こえはいいんですけれども、なんか、こう、それって、まあ、子供のように純粋な心を持って、まっすぐに信じること、それは素晴らしいことだけれども、そうもいかないんだよなっていう世界が大人になるとあるんじゃないかなと思うんですよね。で、私も、本当に、そのことで、ストラグルしてきましたけれども、子供のように信じれない。やっぱり、こう、いろんなことを疑ってしまう。そんな風に言われたって、気になることいっぱいあると。だから、幼子の信仰っていうのは、一つのカテゴリーであって、こう、そういう風に信じることができる人もいるかもしれない。でも、私は、こういう風に自分なりに信じてる。だから、それでいいじゃないですか。っていうようなですね。なんか信仰のあり方っていうのがいくつもあるかのような。子供の信仰じゃなくってもいいじゃないですかっていう、こう、自分たちで信仰について、こう、カテゴライズしてきたというか、信仰のあり方を作ってきた、生み出してきたんじゃないかなって、そんな風に感じることがあります。でもイエス様はここで言ってるのは、そうだね。子供のように信じれたらいいけど、でもあなたなりに信じてれば、誰でもその人なりに一生懸命信じてれば、神の国に入れますよって言ったんじゃないんですよね。そうじゃないんですよね。イエス様が言われたのは。大変厳しいんですけれども、イエス様が言われてるのは、子供のように神の国を受け入れる、信じるのでなければ、決してそこに入ることはできませんって言われました。だから、これしかないっていう意味だと思うんですよね。子供のように信じるしかないですよっていうことを弟子たちに言われたと思うんです。弟子たちっていうのは、こう何度もお話している通り、その自分がついていっている師匠であるイエス・キリストの価値観、イエス様の心、神様のことを一番よく知っているはずの人たち。で、彼らがまずそれを知り、受け入れ、信じ、そして自分のものとしてこの世界に伝えていく。だからイエス様とこの世界の架け橋のようなものたちです。やがて本当にイエス様が天に帰られた後、弟子たちが福音を世界に伝えていきました。で、その弟子たちの立場で、今日のその役割、立場は私たちクリスチャンですよね。でもその弟子たちにイエス様はここで教えなくてはいけなかったんですよね。天国に入りたいならば、子供のように信じないとダメだ。それ以外はないんだって。 あなたが良かれと思う信じ方じゃないよとイエス様はおっしゃっています。これは本当にとても厳しくて、なんかこう、エクスクルーシブな、いろんなあり方が多様性の分時代ですから、多様性があっていいじゃないですかっていう考え方や価値観をもう抹殺しているような言い方だと思います。多様性じゃないと。子供のように信じなさいって言われてる。でも、さっきも言ったように、我々は大人になっていけばいくほど難しくなってくる。子供の頃の気持ちに戻れないよって思います。私は思いますよね。だけどイエス様が求めているのは、そして神の国、神様がの御心は子供のように受け入れるっていうこと。じゃあ、子供のように受け入れるってどういうことなのかっていうこと。これは、とてもなんか、ストレートな単純なことなのかなと思うんですけど、同時に、いつでも、こう、そこに帰っていく必要があることかなと思います。子供のように神の国を受け入れるってどういうことなんだろう。子供ってどんな風に物事を信じてるんだろうっていうこと、いろんなことを通して考えさせられることは私もあります。2週間前にですね、私たちの教会の子供グループで、もう2年ぶりにサマーキャンプやりました。まあ、サマーキャンプって言っても、デイキャンプですし、いつもなら5日間やるんですけど、今年は、まあ、コロナのことで2日間だけにしました。で、その、キャンプの1日目のおやつの時間にですね、子供たちとアイスクリーム食べたんです。で、そのアイスクリームは、こう、コーンの形のやつで、周りに、こう、紙が巻いてあって、包み紙があって、それを、こう、取って食べるんですけど、一人の女の子はどうしてもこの包み紙を破って取ることができないんですね。まだ4歳になったばかりの一番年齢が低い女の子で、で、周りのお兄ちゃん、お姉ちゃんたちは美味しそうに食べてるのに、自分だけ食べれないと、アイスが。で、もう、泣きそうな顔して、私のとこにこれも、それアイス持ってきて、開けてって言って叫んだんですよね。で、私もなんか、これが開けられないのかと、改めて、まあ、子供が小さいことっていうことについて、驚きつつも開けてあげて、で、はい、どうぞって渡して。その女の子は美味しそうに食べているわけですね。で、その子の姿を見たときに、ハッとしたことがあって、それは、この子は単純に自分にはこれができないと感じたらすぐに助けを求めてきた。これは子供の姿だなと思ったわけです。子供のように自分の小ささや弱さや力のなさを素直に認めて、自分にはできないけどこれができる人のところに持っていて助けを求める。私たち大人になっていくに従って自分にもできるじゃないか。ということを分かってくると思います。ある程度のことはできる。でもできないことは山のようにある。だけれども神様が、イエス様が私たちにどの年齢であっても、子供であっても中学、中高生でも、大学生、青年、壮年、老年になっても、私たち人間はみんな神の前では幼子のように魂を救うことはできない。自分の心を変えることはできない。本当に人を愛することはできない。人からされた罪を許すことができない。本当に大切なことに限って私たちはできないものであるっていうことを、それを神様の前に認めて、子供と同じように自分にはできません。だから助けてください。私を救ってください。という心をいつも持ってイエス様のところに助けを求めに来る。それが子供のように神の国を受け入れるものでなければ、神の国に入るためにはイエス様を通してしか入れないと聖書が言われている。だから私はイエス様のところに行きますという、そのもうシンプルな、単純な、自分は弱いでも神は強い、自分は罪深いでもイエス様は救い主っていう、その関係を子供のように持ちなさいということではないかな。まあ、それは全体の本当に小さな部分かもしれないんですけども、私はそんなことを思わされました。皆さんもそれぞれに子供たちから学べることはたくさんあると思います。本当に、イエス様がこの日、この時、弟子たちに対して憤られたということ、最大限の最上級の怒りを爆発させたっていうこと。 それは驚くべき出来事だと思います。この箇所以外にイエス様の憤りっていうのは表されてないわけですから、本当にイエス様は極限の怒りを表されたと思います。でも、イエス様の恵みもそこに溢れているということを覚えて終わりたいと思います。何かというと、イエス様ここまで怒ったのに、もう、ブチ切れたんですよね、イエス様。めっちゃ怒ったんですよね、この日。でも、弟子たちを罰したり、彼らを裁いたりされてないっていうことです。また同時にそれに弟子たちの姿に重ねて私たち自身を見るならば、私たち人間の罪に対してイエス様、神様がどれだけ今まで怒ってこられたか、どれだけこの世界に対して憤っておられるか、しかし私たちは裁かれていない、滅ぼされてないっていうこと、これは恵みだっていうことです。イエス様は弟子たちを裁かれなかったどころか、忍耐を持って教え続けてられてるじゃないですか、ここでもまだ。弟子たちに希望を置いて、弟子たちを諦めずに、あなた方も子供のようになりなさい。子供から見習いなさいって、彼らに忍耐強く教え続けておられるんですよね。このイエス様の憤りは、本当は天の父なる神様の憤りです。父なる神様が憤っているものをイエス様も憤られた。それがイエス様の姿です、この地上で。でも、その憤りを、じゃあどこに持っていかれたか。なぜイエス様はこんなに忍耐強くいることができたかというと、それは天の父が、御子イエス様を最終的に十字架にかけて、ご自分の怒りを鎮めたからです。弟子たちや私たちを裁くことなく、どんなに憤っても私たちを滅ぼすことなく、御子イエス様にその怒りのすべてを背負わせました。そしてイエス様の命を取ることによって私たちを許してくださいました。第一ヨハネ2章2節にこう書いてあります。この方イエスこそ私たちの罪のための、また私たちだけでなく全世界のためのなだめの供え物なのです。天の父なる神様の怒りがなだめられるために備えられた供え物。これが御子イエス様です。だから、どんなに憤られても私たちはイエス様によって許されている。そして今日も忍耐していただいて、子供のようなものとして我々も歩むようにと教えられていることを覚えたいと思います。そして、実は私たちこそイエス様にとってはこの子供たちの一人だったっていうことを忘れないでいきたいと思います。この日イエス様は子供たちを自分のそばに引き寄せて、最後に抱いて彼らの上に手を置いて祝福されたと書いてあります。その子供たちとは私たち自身です。私たちも本当に最初は罪によってイエス様から引き離されていたものでした。イエス様はあの日、弟子たちに子供たちを私のところに来させなさいと憤られましたけれども、イエス様は十字架と復活によって私たちをイエス様のところに引き寄せてくださいました。そしてイエス様によって救われて祝福していただいている子供たちです。イエス様というお方、そこまで憤るほどに我々罪人を愛していてくださるということを覚えて感謝していきたいと思います。お祈りしましょう。神様、御言葉を感謝します。そしてイエス様が本当にこの世の小さいもの、子供たちのために憤ってくださったその姿を見せてくださって感謝します。私たちもあなたの子供として本当にあなたが犠牲を払い、あなたのもとに引き寄せてくださったその子供たちとしてイエス様と同じような愛の心を持つことができますように。私たちの周りにいるこの世界で小さく弱い立場に置かれている方々、どうかその方々を愛し受け入れることができますように、イエス様の愛を続いていただいてください。そしてイエス様のところに連れてくることができるように、私たちにも同じ心を与えてください。 イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。